主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
宮崎です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第211回です。
211、
はい。さあ、前回に引き続きですね、通常回で紹介できなかった、お便りを紹介させていただきます。
お手紙、
はい、うん、もう早速いきます。
どうぞ。
はい、まずケンケンさんからいただきました。
ケンケン、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。北海道出身、神奈川県在住のケンケンです。昔で言うと武蔵の国です。
うん、
神奈川は武蔵だっけ？神奈川の山手の方は、
一部入るのかな。
はい、200回達成おめでとうございます。4年間休まず毎週配信するのは大変だったと思いますが、私は毎週楽しく聞かせていただいております。
うん、
テーマはケリーさんが考えているのでしょうか。引き出しが豊富でいつも感心しています。水月さんのお話は目から鱗のコメントが多く、卑弥呼は姫巫女から来ているのだろうなんかは説得力抜群ですね。同じように邪馬台国と大和の国の発音も似ていますし、関係があるのでしょうか、といただきました。はい、まあ、うちの番組お休みしてないね。
休みはない。
ない。
まあ、毎週日曜日。
毎週日曜日。盆も正月も関係なく。
それはもう欠かさず。
やっとやってますね。あの、第0回、1回とか、あれ
別よ。まあまあまあまあ、黎明期を置いて、
うん。スタート時はちょっと別ですけど。
イレギュラーなのもないの。
ない。
日曜と日曜の間とか。
あったかも。
あったかも。
あの、なんか、1週間に2回配信したことあったかも。
ああ、そういう感じ。
なんか年末年始の調整間違って出しちゃったってのあったような気がする。それもやっぱ昔の話、
うん
うん、ですね。まあマイペースにやっておりますね。
はい、
うん、あのね、テーマはね、ケリーさんが考えたり、みなずきさんが引っ張り出してきたり、
うん、
いろいろです。その、まあ、どっちがどっちとか特に言わずに、
うん、
まあ、やっておりますが、あの、妄想楽しんでいただければ
妄
想しながら聞いてくだされば
どっちが考えたか。
はい、
あ、
はい、
そうね、
ということですね。さあ、あとですね、あのおもれきグッズが届きましたよ、ありがとうございます、メールもね、あのたくさんいただいているんですが、
うん、
あの届きましたありがとうございますの内容はもうちょっと割愛させていただきます。
うん、はい、
はい、では続いてですね、普通のお便り読んでいきます。ブルーライト横浜さんからいただきました、
うん、
いつも楽しく拝聴させていただいています。お二人の知識の深さと話の広げ方にはいつも感心させられます。お二人ならではの空気感、ゆったりと肩の力が抜けるトークはとても聞き心地がよく、毎週楽しみにしています。その素敵なトークでいつか歴史以外のいろいろな話も聞いてみたいです。お二人なら楽しくおかしく幅広く聞かせてくれると思います。ぜひ機会があったらそんな回もチャレンジしてみてください。まだまだ暑い日が続きますが、くれぐれもお体ご自愛ください、と7月の21日にいただいております。
はい、
はい、歴史以外の話もやってみたらと。
半分そんな感じじゃないですか。
もっと出てたらゲームの話とか例外の話とか、
まあ、
政治は違うな。
うーん
あんまりしないね。
うん。え、どういうこと？常もってこと？
うん。
あ、平常も？
平常。趣味合わないもんね、半分ね。
そうね。うん。
宮崎さんあんまりゲームしないでしょ。
テレビゲームとか。そうですね。あんまりしないかな。
漫画も それほど。
漫画もまあそうですな。
ね、
うん。
ケリーさんちょっとオタク系。 なんで
それ以外別に衣食住食べること、
あそうだね、人生の話とかするね、
人生まあそうですな、うん、
ねえ今後どうするよとかそんな話はするね
どうしようもない、
うん、なんだろうね、この2人で違うテーマを話す番組あれちょっと、
うん、
なんか想像しがたいねオフではアホな話いっぱいしてるんですけどね本当はね、
うん、
まあ真面目が多いかな、ケリーさんが真面目な話しちゃうからねついつい、
うん、
はい続いてクジラさんからいただいてます。
ああクジラさん、
はい、ケリーさん水月さんこんにちは、放送200回突破おめでとうございます。初回からずっと聞いていますがどれも好きです、その中で自分の中で一番を選ぶとしたらパリまでの列車旅の回ですね。地図片手に聞くとなお面白かったです。今までの放送のランキングをリスナーさんにアンケートしてみたらどうでしょうかといただいてます内田さん、あのパリからのあの
意外なチョイスですね。
あれももう一回リベンジしないとって言いつつほったらかしですね。そう
だよ、グズグズだったじゃん。
まあまあしょっちゅうグズグズの回はあるんですけど、
うん
うん、ねやっぱりどうです、この200回以上続けてきて水月的に
ベスト、
ベスト
私ね、なんだろうな、自分でこう話が走ったかなと思ったのはお金かな。
お金
も、お金、大判小判とか。
ああ、大判小判、うん、今年のお正月にやったやつですね。うん、ケリーさんなんだろう。僕ねやっぱ妄想大河。
ああ、まあまあ、まあ、まあ、ああそっちか。
うん、
伊達政宗とかもまあ、
ね、あリブートね、
うん、あれもいいかな。
なんか持統天皇 の話とか好きだったからあれをこう配役してみたらとかって考えると個人的に面白かったんでね、うん、あと最印象に残ってるのとか、いわゆる200ってねいっぱいエピソードあるからね、
うん、
ここでね、好きだったなって思うのが、あの赤髪の長州令嬢の読んでみるとか、あの切腹の手順とか、
あ切腹ね、
うん、
はいはい、
あの辺はちょっと好きだったな。大黒屋光太も面白かった、
やったな、
うん、
あ
そうね、剣闘士とかやったりね、猫、猫特集やったりね
一回じゃあそんな回しましょうか、200回こう順番に題名を見ながら
思い出回
何かなみたいな。
200回途方に過ぎてます、それ200回の時にやるべき回だよね
いよいよいいじゃないですか別に、あ年末に例えば1年分とか
さ、あ振り返る、
うん、
学級会するん
ですね、学級会する、反省会、
毎回反省だらけですけどね、
もちろんそうです反省しかない、
うん、反省しかないけど反省、まあね、気をつけてますつもりですけどね、
後ろは振り返らない、
そうですね、
うん
うん、人は前を見るために目がついてながらね、
そう、
うん、はい続いてパンネルさんからいただきました。ケリーさん、水月さん、いつも楽しい配信ありがとうございます。胃カメラを飲まれたようですが、ケリーさん体調大丈夫ですか ?200 回記念の溺れ木グッズ届きました。思いのほか早い到着でびっくりしました。次の日に郵便局の ATM で振り込みましたよ。使いたいけどもったいないような。大事にします。封筒に水月さんの中世のイラスト付きの名刺、カードが入っていて嬉しかったです。他にも古代や他の時代のケリーさんバージョンもあるのでしょうか。祇園祭りはテレビの中継で見ました。見に行こうかと思いましたが人がすごいのでやめました。 代わりに奈良へ行き、久しぶりに鹿に鹿せんべいをあげて楽しかったです。もっとちょうだいと国立博物館付近の鹿にお尻を噛まれてしまいました。東大寺では鹿も暑いのか小川に入って涼んでいました。帰ってからカバンに鹿せんべいが数枚残っていました。香ばしいいい香りがしますが、やはり人間が食べるには美味しくないですね。まだまだ暑い日が続きますが、病弱なケリーさん、しっかり体調管理してそうな水月さん、これからもおもれきを楽しみにしていますといただいております。
うん、
はい、あのケリーさんね、春に胃カメラ検査を受けたんですけど、
うん、
検査だけで特にどっかが悪いわけでは
なかった。病弱ではないですね。
病弱ですよ。発酵なもう太陽に浴びた途端
死んだような。いやいや、もう幸は嘘だけど病弱ではない。
でもね健康診断やっぱちゃんとね受けないとって思いましたね。今回もね、僕ちゃんと健康診断普段から受けてないので、ちょっとかかりつけ医に行った時に、
うん、
別の調子が悪くって行った時に、
うん、
ちょっとせっかくだからちょっと胃カメラ飲んだだけで、あのとても綺麗な胃で、
ああそう
なんだ、うん、食べ過ぎだって言われて怒られただけですが、でもね、僕の友達がさ、やっぱその健康診断で異常が見つかって病院に行ったらさ、がんでしたってあってさ、いう人いるのよ。
うんうん、まあね、それはあるでしょ
う。うん、ちょっとその方残念な結果だったんですけど、
うん、
になっちゃったんだけど、ってやっぱでも受けないと突然死んじゃうことを思うと嫌だからね。やっぱこう早く早期発見、早期治療は、
それはまあ、ね、
いいのでね、うん、やっぱ受けた方がいいかなと思いますね。はい、さあ、あのおもれきグッズね、届きましたという中に、名刺が入っていたと、
うん、
はい、これおもれきグッズ買ってくれた方は名刺ついてんだよね。
そうですね、無作為に1枚
ケリーさんか水月さんのの
どの時代か分かんない
時代イラストまで何
食ってもう適当に入ってる、
これは入れる
誰にどこに入ってるか分かんないですね。
まずケリーさんか水月さん、
うん、
でイラストは十何種類あるんで、
ああそんなにあるんでしたっけ。
あります、
うん、
のでだいぶコンプリート
コンプリートしたい人は
日本のどこかにいる私たちを見つけたらお渡しします。
全種類
全種1枚です
。1枚
はい、1枚です。
はあ、
うん、一番レアなのは、
あ、そんなのあんの。
うん、今ね、おもれきのイラストって、
うん、
しまちゃんが描いてくれた、
はい、
あのケリーさんとみなずきさんの絵じゃない、
うん、
あのイラストをいただく前は、
うん、
違うイラストを使ってたんです。
そんなあったっけ。
あるんですよ、それが一番レアじゃないかな、このイラスト。
あ、
一番最初、
はいはいはい、
最初の
なんかパソコンに入ってるイラスト引っ付けたみたいな。
そう
はいはいはいはいはい、
うん、20回ぐらいまでしか使ってないので、もう幻の絵なんですよ。縦書きで
ありましたな、うん、確かに
これが一番珍しいんじゃないかな。
うん、あ、そうな、
うん、
へえ。
どれがいくかは分かんないね、
うん、
それあの発送係のもう委託してる会社に任してあるんですが、
うん、分かんないですよ。
これ
ね、書いてもらったんですよ。
誰に。
作者に。
しまちゃんに。
うん、
これみなずきイラスト。
そうそうそう。
ケリーさんのないじゃん。
ないよ、ツイッターでのやり取りの中で書いてもらったの。
何それ。ケリーさんないじゃん。
うん、それはないよ。
ずるい。何、なんか最近ツイッター始めて暴走してません。
暴走はしてない。いいでしょう。
いいな、僕もなんか、僕イラスト頼むのは僕、しまちゃんに頼むのは僕が頼んで、
うん、
こんな感じにしろっちゅって、
うん、
思い通りのもの作ってもらってるから、まあ、いろんなこう、
あ、
役を演じさせてもらってるので、
うん、僕はもう 名指しで。
サインとかついて、サインとか書いてもらわないと。
そういう問題じゃないか。僕と彼女との。
はい、続いてですね、ねねこさんからいただきました。
ねね
こ。はい、
うん。
こんにちは、初めてお便りします。200回前後は家康関係の話だったかと思いますが、東方の出身地周辺のお話で大変親近感を持って聞いております。ねねこさんは家康ゆかりの地の周辺の方ってことね、
うん、
202回でなんて読むんだっけ、
18松だ。
18松
そのままや
ん。はい、すみません。18松平家にある名称は、そのほとんどが未だに愛知県内の地名として残っています。
うん、
不幸図。
不幸図。片原。
片原。
言わず。
言わずのみ。
のみ。
などはいずれも東方にとってとても馴染み深いです、
うん、
こちらは市の名前ではなく町名レベルのローカル地名として残っているところが興味深いです、
うん、
市町村合併により市の名前が新しくなる場合、昔の地名が消滅することがあると思いますが、一方で一段下の分類の名称として残すこともあると思われ、その結果ローカル名称として残るかと予想しました。ちなみにこの付近は平成の大合併では変更がなかった地域でしたので、とあるとすればそれ以前だと思います。不幸図って知らない人は読めない特殊な読み方だと思いますので、聞いていて突然耳に入ったこの単語に反応してしまいました、
うん、
もう一つ、ケリーサンシティってどこら辺かなと想像しながら聞くのがちょっと楽しいです。決して公表しないでくださいねママドールをよく存じないあたり、東北の人ではないかなと思ったりしています。それでは、お体に気をつけてこれからも楽しみにしていますといただきました。やっぱこう昔、まあそのなんとか市なんとか町なんとかっていうようなところはやっぱ昔ながらの地名が残ってるよねっていう場合もあるからね。
まあもちろんそうでしょうけどね。
でそうするとその武家徳川松平さんのゆかりの地名っていうのはこうその辺の方だったら敏感になりやすいかもね、
うん、
うん。それも歴史の楽しみ方の一つかもしれないですね、
うん
うん、さあケリーサンシティはどこかなってね、謎なんです。
あの辺でしょう。
いや
東北の人ではないなと思ったりしています。
うーん、これ
はかなり
これ、ね、
もうちょっと絞った方がいいと思いますよ
これ ねねこさんフェイントかもしれないですよ。
あ、
実はこの収録終わった後はとてもなまっているかも。
あ、うん、そうかもしれないですね。
こう流暢な標準語を喋っていますが、
標準語じゃないし
ねえ、意外と九州なまりだったりね、してるかもしれないですよ、うん、ね、ケリーサンシティは夢の国です。あなたの心の中にあるんです。
ほとんどバレてるでしょ。
そんなことないよ。
いやいやいやいや、もう
謎のこう霧に閉ざされた。
あ、まあ確かにね、ある意味霧かもしれないですね。
不思議な国。
あ、
ちょっとずつ、でもこれずっと聞いてる方ってつなぎ合わせるとつながるんだろうね、
うん、あなたは特になんか最初の頃ポロって言ったりしてたよね。
まだそんな記憶にございません。
いや多分
本当、
うん、
うん、若者ですね、4年も前に言ったようなこと覚えてないですけど、
うん、
うん、まあ、分かんないですけど、まあケリーサンシティは夢の国。
そうね
道路があってね、鉄道も走ってる、
うん、
でケリーさんデパートがあるでしょ、
うん、
あと何あるって言ってたかな、わかんないけど、またいろいろ空想を、
道路ぐらいあるでしょ
はい、海も山も川もある、
海もある、あ、言っちゃった、
海ちょっとっていろんな海があるじゃん、
何
淡水の海だってあるかもしれない、
淡水の湖なんていうの、海っちゅったら海でしょ。
さて続いて道のくの姉さんからいただきました、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。上野から郡山間のローカル線の旅はいかがでしたか？ローカル好きの私も東北本線より新幹線を選んでしまいます。でもいつかはゆっくりと駅名を見ながら東京までの各駅停車で行ってみたいものです。知らない土地の各駅停車は楽しめますが、地元では敬遠してしまいます。地元ローカル線を乗っても旅のワクワク感はないですね。お土産は何といっても柏屋の薄皮まんじゅう、菅野屋のゆべし、三万石のママドール、学生時代に寮に持って行っては喜ばれたのはママドールでした。どこにでもあるお菓子だと思うんですけどね。さて過去の配信で歴史小説と時代小説の違いが話題になっていましたね。私もお二人と同じですが、昨日的確に論じている本にぶつかりましたのでお知らせします。 NHK 出版新書から出ている司馬遼太郎で学ぶ日本史、作者は磯田
道文さん
、うん、私も司馬遼太郎ファンで昔から読んでいるのですが、学者とはここまで鋭く分析できるのかと自分の不甲斐なさにがっかりしています。司馬遼太郎、海音寺、長五郎、池波正太郎、藤沢周平、山田風太郎などを対比させながら分かりやすく解説してくれています。興味のある方におすすめします。私も触発されて40年前に読んだ関ヶ原を読み始めました。それでは次回の配信も楽しみにしておりますといただいております。やっぱ福島というと薄皮まんじゅうにゆべし、ママドール、またゆべし食べたいんだけどな、売ってないんだよ、百貨店って売ってるかな、
ゆべし、うん、そう、ゆべしなんかいろいろあちこちにないかしら
と思ったら意外とないのよ。
あ、そう、
なんかスーパーマーケットでさ、郷土菓子コーナーみたいなのあるじゃない。
あ、
なんか南部せんべいとか、かあの関西せんべいとか、
うん、
なんかあんなとこに並んでないかなと思ったらないんだよな。
そ、だからそこのその地域のでなくても、
でゆべし
って、ゆべしっていう食べ物自体が別に、
で、あの福島のお餅みたいな夢しね、
うん、
が食べたいんだけど、うん、あんまりね、見かけないの、
うん
うん、くるみ夢しが好き、くるみ夢しがいいです、
うんうん、柚子の風味の
あるけど、くるみ夢しがいい、
くるみの味なの、
くるみの
実が入ってる、柚子の風味もあるの、柚子の風味の餅に、
地域によってさ、ゆべしって結構違うんでしょ。
うん、あ、そうなんや、
なんか味噌みたいな、
そうそう、ゆべしってあの皮をなんか加工したやつだと思ってたんだけど、
いや、お餅みたい、
あ、違うんだ、
うん、ちょっと東北行ってきなさい、
いや、あんたより行ってるよ
いや、食べて、ほんとね、美味しいよ、うん、どっちかって言ったらなんかウイローとお餅の間ぐらいな感じ、うん、腹持ちいいよ。そこにくるみの実がバンって一個入ってる。
うん、
はい。ね、まあ司馬遼太郎っていう本があるんだね。
司馬遼太郎っていう本じゃない。
司馬遼太郎で、
で学ぶ日本史じゃないですか。
うん、こんなんあるね。手塚治虫のどんなんとかこんなんとかってあったりするのと。一緒ですね。で結局、うん、歴史小説と時代小説の何が違いかっていうのは教えてもらえないんだね。
答えはね、
答えは本を読むということです。
そんな話題ってあったっけ。
あ、だから昔僕たちの好きな歴史小説っていうのをやった時に、なんか話で時代小説歴史小説、何がどう違うのみたいな話をしたことはある。
要するに実在の人物を下地にしてるのが歴史小説でしょ。違うの、時代小説というのは舞台をその時代にしてあって、別に実在してない人が主人公でもが時代小説じゃないの。
じゃあ宇都宮は
時代小説、
歴史小説じゃない。
違う、
でも歴史上の人物いっぱい出てくるじゃん。
だそれは脇役としてでしょ、
うんっていうのが、その辺がなんかもやもやってしたような話をしたのが、ね、遠い。だから だってその僕たちの歴史小説なんて何でも昔の
最初の頃じゃん、
初期の作品ですから、
うん
うん、姉さん最新回から過去回までいろいろ聞いてくださってるのがよく伝わりますね。
変化球
ですね、はい、さて続いて Z さんからいただきました。ケリーさん、水月さん、はじめまして。2ヶ月ほど前から聞かせていただき、最初はポッドキャストで聞いていたのですが、YouTube で1回から聞けることが分かり、今はポッドキャストを中断して YouTube から聞いています。
うん、
また、第41回の第一次世界大戦日本編なので、これがもし読まれても当分気づかないと思います。現在私は仕事の関係で、タイに住んでおり、駐在生活も6年目に突入しております。バンコクではないので、電車もなく、毎日の通勤及び外出はもっぱら車です。なので、車内で過ごす時間が多く、また自分で運転しているため、移動中に本を読んだり、DVD を見たりすることができず、音楽やポッドキャストが欠かせません。昔からラジオ好きなので、特に面白いポッドキャストに巡り会えるか否かは死活問題です。おもれきは他のリスナーの方々がおっしゃるよう、緩い感じが聞いていて疲れず心地よいです。水月さん同様、ケリーさんの言い間違いに一人車内で突っ込んだりもしています。お二人のお顔はわからないのですが、声から自分の中ではケリーさんがお笑い芸人の三四郎の小宮、水月さんは同じくお笑い芸人のアルコ&ピースの平子さんをイメージして聞いています。ツイッターのしりとりにもたまに参加させていただいております。これからも楽しい番組をお願いしますといただきました。タイからです。タイからのお便りです。
タイでもバンコクじゃない、
うん、まあ、あとわかんない、タイってアンコールワットに住んでるのかな。
アンコールワットはタイじゃないんじゃないか。
タイじゃなかった、
カンボジアじゃないか。
あ、そうか、
うん、
タイ仏教の国、
そうですね、
はい、
うん、なんとか寺院なんだっけ、暁寺院とかじゃない、キンキラキンの、
あの黄色いお坊さんがいっぱいおる、黄色じゃない、オレンジ色の、
ああ今朝ね、うん、そうですね、
あ、そんなイメージがあります、ね、うん、はあ、タイね、バンコクとかタイによく遊びに行く人っているじゃない、
うん、
なんか街でいろんな屋台で食べたりとか、
あ、エンジョイしてくれるような気分けど、まあ、バンコクとかね、なんだっけ、あい、なん、
フォー、
コトフォーは違う、
違うの、
コトはなんだっけ、あのタイの古い都、だいたいそこ行くんでしょ、バンコクと
アンコールトム、
アンコールトムじゃなくてバンコクの、
タイってさ、バンコク以外どんな街があるかもよく知らないね。首都、バンコクって首都でしょ、
首都がバンコクだね、うん、
まあ何しに行ってんでしょうね、
なんでしょうね、
6年も住んでるんだって。
アユタヤ、ん、チェンマイ、
あ、そうやって言うと、あ、分かるね、
うん、
ね、タイってラジオないのかな、普通の AM
と
か、
あるでしょ、そら、
ま、でもタイ語だと聞いてもつまんないのかな、日本語も恋しくなるでしょうしね、
あ、これ Z さんはタイ語分かんのかもしれない
けど、ラジオとかやっぱ日本歌聞きたくなるよね。
いや、そりゃそうでしょ、
うん、ね、あの 何度も何度も聞いてください、
はい、
ね、さあケリーさんは三四郎の小宮、水月さんはアルコ&ピースの平子じゃないかと、
はあ、
もうちょっと男前に、二人とも男前にしといてください、ね、
いやちょっとよく存じ上げないんだけど、
あ、そうなの、
平子さんっていうのはどんな人なの、
なんかね、アルコ&ピースのでかい、ガタイのでかい方、
アルコ&ピースっていうのはよくわかんないんだけど、
ああそうですか、お笑い芸人です、うん、ちょっとメガネかけたね、ちょっと四角い顔、
なるほど、
だいたいね、イメージしてもらえばいいのはね、ケリーさんがアンソニーだっけ、で水月さんはラスカルで、
ラスカルはだからアライグマだっつって
、はい、あとね、タイの情報とかもまた教えてください、
うん、
はい、続いてフリーダムチンパンジーのケンさんからいただきました、佐藤さんじゃないよ、
ん、
フリーダムチンパンジー違うメンバー、
いつもの方じゃない、
違うんです、
あー、はい、そうか、なるほど、
はい、はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして、アマチュアバンドフリーダムチンパンジーのボーカル担当のケンと申します、
あ、本当だ、
うちの佐藤がいつも大変お世話になっております、自分は番組というものにメールをさせていただくのは人生で初めてなもので、乱筆断文ですが何卒ご容赦いただければと思います、まずおもれき配信200回大台越えおめでとうございます、毎回クオリティが高く、しかも1時間近い番組を200回以上配信する、お二人の歴史愛は本当にすごいですね、ポッドキャスト界の歴史に名を刻まれるまでの重ねてきた努力を思うと尊敬の一言です、またこの度はおもれきさんの番組に音楽を採用いただきありがとうございました、水月さんが200回の冒頭で採用どうしようかなとおっしゃっているのを聞いた瞬間、何やねんその言い方そんな言い方してた、
してねえし、
採用どうしようかなとおっしゃっているのを聞いた瞬間はやってもうた、爽やかさが不足だったかとすごく焦りました、その分採用された時の感動もマシマシでした、私事で恐縮ですが、僕も少年時代に日本の戦国時代が好きでした、歴史の本や漫画を読み、信長の野望など戦国ゲームを明け方までやっていました、戦の最中に寝落ちしてしまい、朝起きたら跡取りが戦死していた時は学校を休もうかと思いました、今思えば歴史漫画の大御所、山岡宗八&横山光照大先生や信長の野望を作った渋沢浩プロデューサーなど各方面の歴史の語り部がほぼ帰宅部だった自分の心の顧問の先生でした。大人になった今、歴史の語り部でいらっしゃるおもれきさんの番組に音楽で関わらせていただいたことで、心の顧問の先生たちに恩返しができた気がして幸せを感じています。採用していただき本当にありがとうございました。ちなみに、おもれきさんのオープニング曲にちょっとした願掛けを入れさせていただきました。リスナーさんにおもれきっていいなって思ってもらえればと願い、曲のテンポを117でいいの、117でいいの、
うん、
にしています。誰にもわからない小さな小さな願掛けです。
うん、
ということですね、追伸、お二人のおすすめ戦国ゲームがありましたらぜひ教えてくださいとあります、
うん、
ね、今のね、おもれきのオープニングエンディング、あと他にも何曲か作っていただいた
そうですね、
ですが、今ちょっと使っているのは今の番組で実際に流れている曲ですね、117って何、これあの音楽の教科書のあの一番上に載ってる
テンポね、なんかあるんでしょうね
すいません、その辺の知識が全くなくてですね、はい、佐藤さんじゃない、ケンさんは、
うん、
戦国ゲームをよくやってらっしゃったようですが、
うん、
あります、皆さん戦国ゲーム、
まあ信長の野望はね、おっしゃるように本当に一時期狂ったようにやってましたね。
そうですね、もう1回か2回やったことあるんですけど、
うん、
あの信長の野望でどの戦国 大名、
うん、
武将でゲームするかって選べるでしょ、
うん、
で初めてやった時、
うん、
足利義昭にしたのよ。でゲームの中で室町幕府を永久的に続けられるようにもう一回天下取り直してやろうと思ってやったんだけど、コテッパンにみんなからいじめられて、
うん、
だから一番難易度高いんでしょうね。
ああそうなんかな、うん、
の弱小じゃないですか、
うん、
もうだからその初期体験があってあんまり上手できないんですよ、
うん、
戦国ゲームやったことあるの、あの独眼竜政宗ぐらいかな。
そんなゲームあんの？
あったね、ファミコンで。
へ
え、うん、ちょっと信長の野望よりもちょっと簡単めに子供向けにしたようなので あれはしましたけど、
まあ、好みがあるよね。ああいうタイプのゲーム好きな人と好きじゃない人と、
シミュレーション基本的にできない。
ああでしょうね、
でしょうね。うん、あのちゃっちゃかちゃっちゃかゲームが進まないと、なのでじっくりこう作戦立てて計画立ててこうしよう
と、まあ、そこまでやってないけどね。
だから街づくりをするシムシティってゲームとかあるんですけどできないんです。
あ本当に、
うん、あの10年ぐらいで巨大なメガロポリスに したいような性格なんで、
うん、
本当は100年ぐらいかけてやらなきゃいけないのが、
うん、
基本的に10年でやりたいとか思うとイライラしてきて
ダメです
ね、うん、あの人口が追いつかずみたいな都市計画失敗するんです、
うん、
はい、あんまりやっていない。最近もやってないの、こういう戦国ゲーム。
ああねえ、今機械がないからね、ゲームの
パソコンとかでしないの。
あパソコンね、戦国はしないね、時代物はしないですね。
はい、ごめんなさい、お二人のおすすめ戦国ゲームはない。
いや信長の野望ですよ。
うん、だって今のやつじゃないでしょ。うん、最近のはないですね。はい、さあ続いて宮中さんからいただいております。
お宮中さん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、おもれき配信200回おめでとうございます。新しいオープニングとエンディングテーマですが、オープニングは軽快で爽やか、ここからこれから始まるぞって、感じて楽しみになります。エンディングは以前のクラシック調より深みがあって、コーヒーを飲みながら歴史の本でも読もうとちょっと文学的な気分に浸れるいい曲だって感じました。それにエンディングで番組のお知らせの時に、インターネット放送局でも放送していますというのが流れると、とうとうおもれきも新しいステージに入ったんだなと聞きながら番組から新鮮な気持ちになります。聞き慣れた番組ながら新鮮な気持ちになれますけれど、いつものケリーさんと水月さんのゆるい歴史雑談のスタイルが一番安心できて好きです。いいところはこのままに番組が続いてくれることを応援していますといただいておりますね。あのまだちょっと僕オープニングが聞き慣れない。
ああ新しい曲が、
うん、じゃーんってなる。なんかあれあれ違う、あそうだ変わったんだって。
そうですか、
ちょっと、うん
うん、
エンディングはいい感じですね。
うん、
なんか僕あれはなんか木枯らし吹く森の中を迷子になってる感じがこうちょっと漂ってる感じが僕の中でするんですけどね。
ようわからん。
うん、はい。ね、あのインターネット放送局グッドエアという番組、あのラジオ放送局でもね、おもれきが配信させて、あの放送してもらっておりますのでね、
うん、
あちらもあのよかったら聞いてください。さあ続いて道の駒の姉さんからいただいております。
姉さん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。204回のお便り編拝聴しました。札幌ラーメンであんなに盛り上がるとは思わなかったので笑ってしまいました。姉さんがね、北海道札幌に転校した時、うん、あの給食にラーメンが出たという話ですね、
うん、
道のぶの姉さんが子供の頃の給食の話ですからねというところですが、札幌ラーメンはインスタントラーメンにつながるのですね、ただのラーメンと書けばよかったですね。私道のぶの姉さんが給食で食べたのは生麺でした、
うん、
50年以上も時間が過ぎたのでどういうふうに、給食で出されたのかは記憶にはありません。政治家閣僚ほど忘れっぽくはないのですが、ただ今と違って給食は自校で作っていたのでそれなりに美味しく食べることができたと思います。とにかく本州では味わえない給食でした。もう一つお詫びすることがあります。以前北畠顕家と霊山のことを書きましたが、これは霊山と読みます、
うん、
あの幽霊の霊に山で、これで霊山と読みます。地方の名称にルビをつけなかったのでごめんなさいと。さて油かけ大黒天のことですが、岡山のフリーダムチンパンジーさん、私のリスナー依頼を気にかけてくださりありがとうございました。私も
リサーチ依頼でしょ、
リサーチ依頼気にかけてくださりありがとうございました。私も何かわからないかとネットで調べたところ、日本の植物油協会の植物油こぼれ話にぶつかりました。いろんなの出てくるね。油かけ大黒天は日本に十何箇所かあり、そのうち9箇所が詳しく写真付きで解説されています。米沢、岡山、下関、大阪、岡崎、東京、仙台、秋田、群馬です。そして分かったことは、昭和平成に京都からその土地の何て言うんですかこれ、
特殊化
によって分霊勘定、
うん、
されたということでした。このことを知った時点で油座の営業マンの営業政策ではと思った私の歴史ロマンは終わりました。なんだかがっかりしましたが、素人の考えなんてこんなものなのでしょうね。また次の歴史ロマンを探します。それから日光東照宮ですが、飛騨高山の祭り会館の隣に桜山日光館があり、日光の建物を全部見ることができますよ。飛騨の匠の作品だそうです。これも素晴らしかったです。日光に行ってもおそらく全部は見られないと思うので、一見の価値はありますといただきました、
うん、
はい。大黒天油かけはあちこちある中、まあ十何箇所はあるんですね。
まあ大黒さんね、お地蔵さんもあったよね、
うん
うん、
あそうか、お地蔵さんと大黒天はまた違うんか。
違うね。
なんか割と最近なんだね。
大黒様はね、結局まあ商売の神様なんで、結局まあそういう会社の社長さんとかが各地に作ったんでしょうな。
なるほどね、
うん、
はい。じゃあ続いて最後のお便りいきます、
うん、
八王子のライオンさんからいただきました。
八王子のライオン、
はい。ケリーさん、水月さん、こんにちは。先日の徳川家康特集楽しく聞かせていただきました。意外に知らないことも多く、特に家康の兄弟については考えたことがなかったのでとても面白かったです。さて今回は私の故郷の東京都八王子市の話がしたくてお便りしました。八王子には千人町、千人ってあの数字の千に人間で千人ですね、
うん、
という町という名前の町があります。江戸時代に日光東照宮の警護をしていた千人同心、同心は同じ心と書きますね、
うん、
に由来する町です。かつては甲州街道の宿場町だった八王子は交通の要衝でした。戦国時代には八王子城が作られ、豊臣秀吉の小田原攻めの際の北条氏降伏の決定打となったのも八王子城の、陥落でした、
うん、
江戸時代になってからは旧武田氏の家来が八王子に住み着き、日光東照宮は お守りした仙人同心になったと言われています、
うん、
維新後は蝦夷の開拓などもしていたようです。8月の八王子祭りでは多くの山車が見ることができてとても迫力があります。秋には高尾山がきれいに紅葉して観光客でにぎわいます、そういえば高尾山も徳川家とはゆかりのある山ですね。都心からは少し遠くなりますが、ケリーさん、水月さんも機会があったら八王子にも遊びに来てくださいといただきました、
うん、
八王子は行ったことあります？
八王子、町はな行ったことないに近いですね、うん、大学なんか研究会科学会で、
はあ、
あれなんだっけ、何大学だったかな、
八王子の方の大学に用事があって行ったんですか、うん、
行ったぐらいですかね。
行ったことない。八王子って東京駅からどれぐらい？
結構かかんで1時間で行けるかな。
そう、行ったことない、うん、何線？あれ
中央線。
じゃあ
通ったことはあるでしょ。
通ったことは中央線ないと。
甲府とか、東京から甲府とか行ったことないの？長野方面
ない。
ない
ない。
中央線で東京行ったことないの？
ない。
あ、そう。
中央線、僕ね、甲府は身延線で行った、
うん、
静岡から。
ああ、
うん、
身延線で帰ったの？
でそっから諏訪の方抜けて
中央西線で帰った
わけ。塩尻の方を行ったっていうのはあって、だから甲府から東京方面行ったことないんですよ。
残念でした。
で東京から中央線は中野、三田、違うね、
うん、
お茶なんだっけ、おしゃれな町。
おしゃれな町
あのさ、ほらジブリ美術館とかある
吉祥
寺。あ、それそれそれそれそれそれそれそれ、そこまで中央線
半分ぐらいかな。
だよねだよね。あとこの あれも中央線、
うん、
でも吉祥寺まで行かないな。東京芸術大学あるとこ。
東京芸大どこやったっけな。え、建物園は行ったことあるの？
ない。
あ、行ってないか、
うん、あれ
ジブリは行ったの？
ジブリ行った。
あれだいぶ向こうじゃなかったっけ。
なんかあの
武蔵なんとかじゃなかったっけ。
JR で行きまして、
うん、
で三鷹で降りるの。
あ、三鷹か。あ、うん、そうか、ジブリは三鷹か。
で、うん、歩いてなんとか公園っていうのと、
あ、
井の頭公園。
井の頭公園ね。
なんで八王子行ってないよね僕ね。
まだ行ってないけど、
うん、で
吉祥寺よりは三鷹の方が遠いでしょ。
あら、そう。あ、そうだね、うん、そう、
うん、
じゃあそでもそこまで、
うん、
あとは長野行くときは新幹線に乗ったんで、
うん、
もう違うじゃん、中央線じゃないじゃん、うん、
ダメ、
行ったことないですね、うん、
あら、大月、川口湖とかは。
川口湖は行ったことあるよ。
何で？
修学旅行。
あ
大涌谷とか。
ああ、
多
摩の方とか行ったことないの？
行ってた。多摩とか行ったことない。
うん、
だから東京の山の方って行ったことないんだよね。
ああ、そう、
うん、
まあ、僕もがっつりは行ったことないですね、
うん、なんか観光あるのあ、ごめん、そういうなんかそういう意味じゃないんですけど、うん、八王子でも結構僕都会のイメージはあるんだけど。
いや、大きな町ですよ、うん、
でも都心じゃないよね。
都心な、東京、
うん、
東京と都心じゃん、都心
中心部じゃないよね。
いや、東京の一番端でしょ。
端でね。え、もう埼玉なの、ほとんど。
山梨、山梨、
山梨と東京ってこうついてるの？
ついてるでしょ。
そ、東京ってちっちゃいじゃん、
うん、ちっちゃいけど結構内陸にグーって入ってるでしょ。
グーってね、うん、東京はね、多分ね、山手線沿線ぐらいなんだって基本。
ああ。
あと分かんないんだもん。
バリバリの東京って感じだね。
うん、だってさ、 東京の鉄道ってさ、どこに行かされるかさっぱり分かんないじゃん、
うん、
なんか JR 乗ってたらなんとかっていう施設に変わっててさ、で地下鉄になってさとか。
田舎もんか。
だからさ、あのね、東京と関西の鉄道は、
うん、
どこ連れてかれるかさっぱり分かんないのよ。JR は分かんない。
関西なんかあんまりないじゃないですか。
いやだってさ、神戸から大阪に行くのもさ、なんかこれは阪急になったりさ、これはあの近鉄になったりとかさ、なんか相互乗り入れしまくってるじゃん。
あそこだけでしょ。
あれもだって同じ駅のさホームにさ、いろんな鉄道会社が入ってると怖いもん。
行き先書いてあるな。
なんかあれ阪神も阪急も神戸までつながってない？
つながってるよ。
で同じ駅から行ってさ。
違うよ、阪急と阪神と阪急は違うよ。
違うの、
うん、
なん乗り慣れないから
分
かん
ない。梅田神戸三宮は駅名一緒やけど微妙に違うやん場所。
そう、ね、
阪急だってほら上じゃん、高架でしょ。阪神地下でしょ。
JR しか分かんない。
JR から阪急の三宮駅見えるじゃないですか。これビルに頭突っ込んで、
ああああ
ああ。阪神は海側の地下でしょ。
じゃあ何、僕この前神戸行った時、
うん、
近鉄乗ったん。
なあ、難波からあれでしょ、うん、近鉄に乗り、あの阪神に直通してるやつでしょ、う
ん、大体阪急と阪神の違いもよく分かんないんだから。
旧都心やって言ってる。
いや名前が違うのは分かるけど、うん、じゃあその阪急阪神が大阪方面行くっつったって、
うん、
あのどこを通って、だって阪、あれ阪神も梅田に駅あるでしょ。
あるよ。
阪急も梅田に駅あるでしょ、
うん、
まあ、離れてるけどさ、うん、あっちとこっちと、どこ通って、なんであっちとこっちになる
の。山側通ってくのが阪急で、一番海側通ってくのが阪神じゃん。
で国鉄は
真ん中じゃん。
ちょっと慣れないと東京の人出ないなって思うのよ。
まあ慣れでしょう
かね。蜘蛛の巣みたいなやつ。
それは全部理解してるわけじゃないでしょうけど、
うん、あ、そういうもんなのかな。
そら慣れなんじゃないの。
なるほどね。はい、じゃあね、ここまでです。たくさんお便りありがとうございました。ありがとうございます。本当今回多かったですね。
ご祝儀ですね。
はい、ありがとうございます。おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています、
はい。
あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは mail@omoreki.com です。でツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。